自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月11日土曜日でございます。今日も晴れでございます。今朝の今の時刻が7時30分回ったとこなんですけれども、僕はですね、古民家風の谷で、夕べは泊まりましてですね、シャバクラの準備を整えて今集合場所へ移動している最中でございますけれども、風の谷のある神奈川県の山北町から今日のシャワクラがね、秦野市なんですね。なので僕は今国道246号線を、上り方面、に向かって走っているんですけれども、反対車線の、下りはですね、もうすでにちょっと混み始めていますね。まだね、そんな渋滞とかじゃないんだけど、車の量はそうですね、多いなっていう印象になるくらい連なってますね。タラタラと連なって走ってるような感じですね。なんだろう、自然渋滞って言ってもいいくらいなのかもしれないですね。で、この人たちはどこ行くかっていうのはもちろん分かんないんだけど、でもなんとなくだけど、御殿場方面に向かってる人が多そうな感じですかね。なんでかっていうと、丹沢湖の方に曲がってくる人があんまりいなかったんで、どっちかっていうとそこの入り口をスルーして静岡方面に流れてってるような感じがしてます。富士山方面っていうのかな。今朝6時の天気予報で、天気予報じゃないですね、気象データですね、富士山の各地の気温がとかね、降水確率だったりとか、風向きじゃないや、風速ですね、などが表になって出てましたけれども、富士山山頂で 8.6 度、朝6時の富士山で 8.6 度、異常に暑いですね。どういうことっていうぐらいびっくりするような気温の高さですね。これはもしかすると台風の影響があるのかもしれないですね。台風によって暖かい湿った空気がこっちの方まで届いている、富士山だとそういう可能性がありますね。だって富士山山頂で8度あるのに、今僕の車の外気温計は25度ですからね、ちょっと合ってないんじゃないかなって感じがしますね。でもそんなもんなのかな。いや、そんなことないと思いますね。富士山は本来であればもうちょっと気温が低いのが当たり前だと思ってるんで。で、だって8合目とか6合目でもう十何度ってなってましたからね、ちょっとおかしいですよね。ということで今日も暑くなりそうです。皆さんはどこかへお出かけするんでしょうかね。何度も言ってますけど、僕からすればもう梅雨明けしましたから、そろそろ暑くなりすぎる前にお出かけした方がいいのかなって考える人も出てくるんじゃないかなと思います。で、先ほどもちょっと出ました台風、今回は10号、11号、これについては今石垣島だったり宮古島にもう思い切りヒットしている最中ですね。で、当然だけれども空港は今閉鎖されている状況のようです。なので行きたいけど行けない、帰りたいけど帰れないっていうことになっているんだけど、ほとんどの人が旅行の人はね、ほとんどの人がホテルで缶詰になっていると思いますし、地元の人は外に出ることはないですよね。何しろだってお店はもうほぼクローズしてるようですからね。 だけど そんな中でウーバーを依頼する人がいるっていうのは鬼ですね。すごいなと思いましたね。ウーバーがホテルに配達に来た、それを届けるウーバーも断れよって思いますし、あとはお店がね鬼ですよね。ウーバーだったらそういえばお店はねお客さん受け入れなくてもウーバーで配達すればいいかって、自分で配達するわけじゃないですからね。うわ鬼だなと思いましたね。まああとはなんか傘が役に立たないけど傘を持って歩いてる人がいるとか、ちょっと謎の動きをしている人がちらほら見受けられているようで、そんな中でねなんか物が飛んできてぶつかって死ぬみたいなことって普通にあり得るんですよね。だから台風知らないのかなみたいな、台風初めてですかみたいな感じかもしれないですね。それにしたって外に出ればね体感するものですからね。いや面白い人がいるなと思いました。昨日僕はシャワークライミングツアーをやってまいりました。この時期特有というかこの時期ならではだと思うんですけど、水量がね非常に豊富でなかなかエキサイティングなシャワークライミングツアーになりました。リピーターさんが初めてのお友達を連れて参加してくださったんですけれども、今までね僕もそのリピーターさんからも聞いてなかったお話で初めて知ったんですけど、そのリピーターさんはもともとね高校の柔道部だったっていうことなんです。まあ、女性ですよ、女性柔道家元ね。そしてお友達も高校で同じ柔道部だったということで、へえすごいっすねみたいな、まあ、話で盛り上がったんですけど、その特にお友達の方がなんかねスラッと背が高くてね、僕は最初なんか今も現役でスポーツをやってる方なのかなってちょっと思ったんですよ。そしたらね別にそういうわけで、いやもう今やってないですっつって、もうずいぶん前に辞めたんですよなんて、スポーツ何やったんですかって、やっぱりねこれからシャワークライミングに案内するわけだし、あとはまあいかにもこうスポーツやってそうだし、昨日は中級コースだったからちょっとねその身体能力的なものとか気になるじゃないですか。あとはやっぱりスポーツ経験とかも気になるんですよね。やっぱ聞いておくと結構ツアーをやる時の参考になるっていうんですかね。なのでそこで話を深掘っていった時に、まあ、柔道をやってましたっていう話になったんだけど、なんとですね、すごい方でしたね。まあもうね現役を退いてから随分経ってるんですよ。そうだな、随分経ってるんですよ。なんだけど、まあ、10年ぐらい経ってるのかな。それでもね全日本チームにいたことがあるっていう、すごくないですか。日本の柔道の選手で全日本にいたことがある人って相当すごくないですか。だって柔道ですよ。それでまあ、もっと話を遡っていくと、その高校もね柔道部でまあやってたけど、もうね全寮っていうか柔道部についてはもう寮全員寮に入っていて、それでもう全国から選手が集まってくるっていうんですよね。それでねその方々の代の時は、成績はまあそんなに自慢できるような成績ではなかったって言ってましたけど、その人たちの2つ下だから、その方々が3年生の時に入ってきた1年生は結果的に全国1位取ったって言ってましたからね。柔道全国1位ってすごくないですか。まあ、そんな話でね盛り上がりましてですね、そうするとこっちも柔道元柔道家かっていうことは、フィジカル的にはね もともとでも強いものを持っていたわけじゃないですか。気合入っちゃいますね。もうね、でもね、しばらく運動してないからちょっと手加減してくださいみたいな、そんな感じだったんですけど、まあ実際はね、本当に運動してないから、いきなり動いて、ああもうこれ明日絶対筋肉痛ですなんて言って帰っていきましたけれども、やっぱりね、こうチャレンジしてくれるんですよね。だからそれがね、こうまあ小学校のね2年生くらいから柔道をやってらっしゃったって言ってて、それで柔道を通じて高校に入って、大学そして社会人まで実業団チームとしてね柔道をやり続けていたっていうのを聞くと、やっぱりメンタル的なものについてはしっかりとしたものがあるし、そういうのはなんていうんですか、信念っていうんですかね、しっかりとね出来上がってるものがあるんですよね。でも本当にね、生きていく上でっていうとちょっと極端な言い方になってしまうかもしれないけど、もう小学生の頃とかに、こう自分の中で負荷を、ある程度の負荷ですね、ある程度の負荷をかけて、良き指導者のもとにしっかりとした基礎を作ってきた人っていうのは間違いなくね芯が強いですよね。だからなんて言うんだろう、何もやらずに何も叱られずに来た人の持っている基礎とは違うものがある。どっちがいいとかじゃ言い切れない部分だと思いますよ。だけどそのしっかりとし、なんかこう重たい基礎っていうのかな、硬い基礎っていうのかな、そういうものをね作ってきた人はやっぱり強さがあるんですよ。ただね、そこが厳しいというか難しいところも一つあって、小学生っていうのは本当に脆いですよね。中学生もそうです。まだ成長段階っていうのは非常にしっかりしているようで、脆さも同時に兼ね備えているから、指導者によってはやりすぎて壊しちゃうっていうこともあるわけですよね。しっかり頑丈になってきたところでそれを見極められなかった指導者によってさらに叩き続けて粉々になってしまう子もいるんですよね。とするとなかなか再生っていうのが難しかったりする場合があります。でもう一つはやっぱり叩かれずに育ってきた場合に、まあ逆に伸び伸びして柔軟性があるかと思いきや、ふわふわな基礎ができてしまう場合もあるんですよね。その柔軟性というのは強さの中に兼ね備えたっておくものであると僕は思ってるんですよね。だから、しっかりと硬いだけじゃダメってことですよ。しっかりとした基礎というのは、まあ、耐震強度強いみたいな風に考えておくといいかもしれないですね。ものすごくしっかりしているけれども揺さぶられたところでそれに対しての柔軟性があるから簡単に崩れはしませんよっていうのが本当の強さだと思うんだけど、硬すぎてもどっかピンポイント叩かれた時にガラガラガラって崩れてしまうのは本当の強さじゃないし、ふわふわすぎ柔らかすぎだとしてもその上には重たいものは乗せられないですよね。そういうふうに考えていくと小学校中学校の時の良き指導者っていうのが本当に重要だと思いますね。で高校生になってくると今度はもう自我が目覚めてくるし、ある程度出来上がった基礎をさらにどんな風に伸ばしていくかっていうことに、もうちょっとフォーカスしていけるわけですよ。だからそこも当然だけど良き指導者が必要なんだよね。 まあ、いずれにしてもですね、自立して自分たちでやっていくまでにどんだけ良き指導者に会えるっていうのが、まあ、本当に重要ですよね。まあ、それには経済力も必要だろうし、あとはやっぱり環境ですよね。まあ、経済力も環境の一つだと思うけれども、そこと運でしかない部分もあるけど、良き仲間たちに出会えること、すごい重要ですよね。切磋琢磨できる仲間がいる、まあ、これも全て環境といえば環境だけど、でもお金で買えない環境ってありますからね。運でしかないことってありますからね。まあ運はね、でも運がいい、運が溜まっているところっていうのを見極めることも重要かもしれません。そういうの絶対にあるからね。昨日の柔道、元柔道家たちのシャワークライミング、めっちゃ面白かったですね。言ってもね、女子柔道家って自分たちは言ってましたけど、でもね、強いですよ本当に。でもなんかあってもケタケタ笑ってる。厳しいなって、一般で考えたら、あ、これって罰ゲームだよねっていうことに対してもケタケタ笑ってるんですよ。いや、なかなかそういう人たちだからこそ、僕もそれに、調整したガイディングによって、まあ、それをさらにブーストかけるっていうかな。だから昨日はお二人ともすごくいい経験をしていただけたんじゃないかなと思います。さあ今日もね、シャワークライミングに向かってるわけなんですけど、本当に今日もね、いい天気になってきてますんで、まだ暑すぎるというところまでいかないからちょうどいいと思うんでね、今日も張り切って行ってきたいと思います。ここからシャワークライミング、まあそうですね、9月中旬ぐらいまで絶賛開催してますんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあね。